実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よし子です。ただいま3月17日の月曜日でございます。は皆さんお仕事でしょうか。私もお仕事行っておりましたよ。帰ってきまして実食アウトプットを録音、そして、それが終わったら編集、そしてアップロードしたいんですが、インターネットの調子が良くない。なんか今年入ってくらいからですね、何か突然インターネットがつながらなくなったりするんですね。なんか多分ですけど Wi-Fi そのもののそのなんかバッファローのなんか四角いやつあるじゃないですか、あれそのものが悪いというよりはこっちのパソコンの受けの問題のような気がするんですね。なんか家に帰ったら携帯も Wi-Fi でつなぐようにしてるんですけど、そっちの方は順調にいってるので、多分ねこのパソコンがもうそろそろね、4年を超えて使っておりますので、そろそろちょっといろんなところにガタが来ているのかなと思いつつ、うまくアップロードできればいいなと思っておる今日この頃でございます。今日は暖かかったですね。急にポカポカ暖かくなって、もうこのまま春になればいいのにと思うんですが、また、ぐっと寒くなるようです。ただですね、もうこんな時期になってブーツを履いているわけにはもういかないので、もうどんなに寒くてももうブーツは履けないですね。もうしまい込んでしまいましたね。コートももうあんまりダウンとかはちょっとできるだけ我慢しようと思って、できるだけ袖を通さないようにしたいところです。まあそんな三寒四温の季節、春に、先日行ってきたのがですね、岡山の方に小旅行に行っておりまして、まあここ最近のところ、小旅行に行くとなると、そう、それはすなわち、謎解きに行っていたわけです。まあ主目的というか、まあきっかけというか、そういうのはだいたい謎解きに行くのがまあ最近のマイブームというはずいマイブームという言葉の恥ずかしさ今噛みしめています。ただまあね、何かというとまあマイブームなわけですよ、それが。で、今回はスクラップさんの目覚めない部屋からの脱出という、スクラップさん主催のものなので、堂々とリアル脱出ゲームという言い方ができますが、そのリアル脱出ゲームに行っておりまして、それに行くために岡山に行って、その前後ろで美味しいものを食べるという計画でですね、大阪を旅立ちまして、岡山に向かいました。新幹線だと本当に近いんですね。40数分ぐらいでもうあっという間に岡山、もうこんなやったら在来線で行ってもよかったかなっていうぐらい近かったです。本当にわーわー言うてたらあっという間でしたね。ちょうどお昼前11時過ぎぐらいに着くように行って、そこからお昼ご飯を食べて、で、1時からの目覚めない部屋に行って、でその後、ちょっと食べて、帰ってこようかなというプランでございました。美味しいものには目がないことでおなじみの、素敵なお友達、リアル脱出ゲームも好きで、あと シャーロックも大好きな、可愛らしいあやねちゃんというギャルがいるんですけど、そのギャルと一緒に行ってまいりましたよ。はい。で、今回はまあその岡山行ってすごく美味しいものを食べたお話をしていきたいなと思うんですが、まずですね、岡山といえば以前実は、食べ歩き旅みたいなのに行ったことがあって、その時にあまりに美味しいものを食べたので、それをもう一回食べたいということで、再び、行ってまいりました。で、以前行ったのはちょうど3月のね、もうちょっと早い時期やったかな、もうちょっと寒い時期やったように思います。ただ、同じような今の季節でして、この時期岡山で美味しいものが実はねあるんですよ。それが何かと言いますと、サワラですね。岡山もちろんお魚というとママカリも有名なんですけども、ママカリご存知ですかね、あのちっちゃい青魚の一種で、隣の家にご飯を借りに行かないといけないぐらい美味しいという、マンマを借りに行くぐらい美味しい魚ということで、ママカリと呼ばれているのはあまりに有名でございますが、サワラもあの春の魚、魚辺に春と書くサワラですね。これも岡山で非常に美味しいものが食べれるということで、前回行った時に行ってまいりました。あの岡山駅のすぐ前にちょっとした繁華街のような、飲み屋街みたいなところがあるんですが、その中に竹浜さんというお店がございます。竹、バンブーの竹ですね。それに、山水辺に兵隊さんの兵と書く浜、竹浜さんというお店がございまして、そちらでですね、なんとサワラ丼という、サワラを、普通サワラというとまあ焼いたりとか塩焼きとか西京焼きとか、味噌漬けなんかにもすることあると思いますが、まあ焼いて食べるのが常だと思うんですが、こちらの竹浜さんではサワラ丼という、食べ方ができます。生のサワラのね丼なんですけれども、これがまあなんとも美味しかったので、竹浜さんもう一度行ってみました。で、サワラ丼をまず一つ、そのあやねちゃんと一つずつ頼んで、とりあえずサワラ丼お願いしますと言ったら、前来はった時、あれ食べはりましたかな、あのサワラのたたき食べはりましたかなと言われまして、そのお店ね、竹浜さん、お父さんとお母さんと2人でやってはるんですけど、そのねお父さんお母さんがすごい親切で、いろんなお話してくださって、いろんなことを教えてくださって、この時期これが美味しいとか、これはこういう風にすると美味しいっていうのをいちいち教えてくれはるんですよ。で、前行った時もね、確かその時ちょうど美味しい牡蠣が入ってるって言って、そのサワラ丼と、生の牡蠣と呼ばれたんですが、今回は今回とて、サワラ丼と、サワラはねたたきにしても美味しいんですよっていうので、たたきも呼ばれてきました。まず出てきたのがそのサワラのたたき、軽く表面が炙ってあるんですが中は生で、うちはこれがよそと違うんですと言って出してきはったのが、小鉢に入った、タレなんですけれども、これがね大根おろしにネギが混じってて、でポン酢がかかってるというだけのもんといえばだけのもんなんですが、これがねちょっとそのタレだけをペロッと呼ばれた時点で、あ、なんかちょっとちゃうってなるんですよ。で、なんかこのタレすごい美味しいですねって言うと、うちはポン酢も自家製で、このね、だいだいを絞って作ってるんですって言うて、 美味しい醤油とその果汁を合わせて作ってるからやと思う、せやから美味しいんやと思うっていう風におっしゃってましたけども、確かにめちゃくちゃ美味しい。うん。でそのタレに、表面をさっと炙ったサワラの、お刺身よりちょっと薄めに切ったやつをそのタレの上にまず乗せて、そのサワラの身でタレの薬味を、大根おろしを包み込むように薬味と一緒に食べてくださいねって言われて、そのようにして食べたんですが、これがね、なんとも言えんサワラの身の甘い柔らかい感じ、それから表面の炙ってあるとこのふわっと香ばしい香り、それでその美味しいタレですよ。ちょっと大根の歯ごたえがシャリって残るぐらい粗めに、おろしてあるお大根と、でその柑橘類の爽やかな香り、なんかねもう本当に口の中にいろんな美味しいものがいっぺんに入ってきて、わあ慌ただしいなっていうぐらい、いろんな味が、一度に楽しめるそのサワラのたたき、これがねかなりインパクトありまして、美味しい美味しいと言って食べてると、いやこの時期実はイイダコが美味しいんですと。で、イイダコ美味しい、イイダコ食べたことありますかいなと言われて、いやどうでしょうね、普段そんなあのイイのパンパンに入ったイイダコ食べたことありますかいなと言われて、いやパンパンはないですねって言うてると、そのイイダコが今度は出てきたんですよ。なんか具体的にこう、じゃあ一つお願いしますって注文したような記憶もそんなないんですが、なぜかイイダコが出てきて、で、そのイイダコがね、私が思ってたイイダコよりだいぶ大きかった。頭がね 5-6 センチぐらい直径あったかな。うん。で、その頭の E の部分が4分割してあって、で、大きめの足がペロンペロンペロンとこう1匹分入ってるというものだったんですが、まあ、味付けはねちょっとあの甘辛めに炊いてあって、ちょっと薄めの味付けやけど、イイダコの味がしっかりするので、その分大丈夫という感じの味付けでしたね。でそのイイの部分がね、まあ今までイイダコのイイってこれぐらいの歯ごたえやろうと思って食べてたんと全然違う、すごいね一粒一粒が全然硬くないんですよ。硬くないんですけど、プリプリプリプリってこう口の中で弾けるようなイイ、あのイイダコって皆さんよくご存知だと思うんですが、頭の中にね子供がおるんですよ。だから頭の中の卵の部分がその、プチプチプチっとした食感が、楽しめる。でその見た目がお米みたいやからイイダコって言うんですけど、ご存知のことと思いますが、まあ、そのイイの部分がむっちゃプリプリしてて美味しい。そして足の部分が私の持ってたイイダコと全然違うってなって感動したのがね、足がめっちゃ柔らかいんですよ。なんかイイダコの煮付けってちょっと足が足の部分が結構硬いイメージあったんですけど、この間食べたイイダコはめっちゃ柔らかくって、ふわふわの足、何プチプチの頭とふわふわの足、なんじゃこの生き物って思うんですけど、とにかくめっちゃ美味しかった。あのお父さん曰くね、朝市場に行ってめっちゃそのトロ箱いっぱいの中のイイダコから10匹ぐらいしかええのおらんねんけど、それを寄ってくるんやと。もちろんそのトロ箱に入ってるイイダコ全部その、ちゃんとしたイイダコなんですよ。普通のお店は普通にそれで買うていきはったりするんですけど、そこのお父さんはその中から俺がいいと思う最高のイイダコは10匹ぐらいしかおらんからなって言って、 その中で寄って寄って買いはるんですって。そしたらその最高に、子供がパンパンに詰まっていて、そして足が柔らかいイイダコが手に入るということなんだそうです。でもそのね、もう時期もおしまいぐらい、今が一番おいしいって言ってはりましたわ。その、子供が生まれてしまったらもう一気に体が硬くなってしまって、味がそんなにおいしくなくなっちゃうらしいんです。うん、いやほんまにね、なんやろ、イカ飯ぐらい頭の中がパンパンでしたよ。うん、そう、そのまあカツ、あのサワラのたたきを食べて、イイダコを食べて、もうだいぶわ岡山の海の幸最高ってなってる状態で、ど本命のそのサワラ丼がやってきたわけですよ。でね、もう前一回食べてんのに、もうどんな味やったか知ってるはずやのに、また再び食べて感動するぐらい、どういう状態のものかというと、生のサワラをちょっと漬けにしてあるやつがご飯の上に乗ってます。ちょっとごまとかも混じってる感じの漬けなんですけどね。で、それがご飯の上に乗っかってて、で、ネギとか大葉とかの薬味が、上に乗ってるっていう、なんか話だけ聞いたら何のことないシンプルな、まあ、漬け丼やんって思うけど、そのサワラでそれをされるとね、なかなかちょっとどうして、まあ、マグロの漬け丼も美味しいですよ、美味しいですけど、このねサワラの生の漬けのもんっていうのがね、むちゃくちゃその、なんでしょう、丼に合うんですよね。あの生のサワラって、生のサワラってって私岡山でしか食べたことないし、このお店でしかなんやったら食べたことないぐらいですけど、生のサワラってむちゃくちゃその身が、なんて言ったんやろ、ただ柔らかいわけじゃないんですけど、ふわふわの柔らかい感じ、ふわふわやねんけど もちもちっとした感じもあって、なぜね、弾力がないようでいてある不思議な感じの歯ごたえ、それでお魚の魚臭さが全然ないんですよ。そりゃね、柔らかくて、身が崩れやすくて足が速いっていうサワラを生で丼で食べれるぐらいの鮮度のサワラですから、そんな臭みがなくて当然なんですけど、そのね、ただただ美味しいそのサワラの漬けと、そして岡山はお米も美味しい、そのお米をいっぺんに味わえるサワラ丼、もう一口食べたらうわーいや幸せっていう感じですよ。うん、なんかふわふわっとしたサワラの身が口の中で、ふわふわっと崩れて、ご飯の中で口と混じる感じで、またご飯の炊き方も上手に炊いてあってね、もう適度な硬さ、うん、それのねご飯の硬さとサワラの身の柔らかさが一番いい状態で口の中で回さるようにできてる、お店、こちらね竹浜さんはカウンターと、テーブル2つのめちゃめちゃ昔ながらの居酒屋っていう感じのお店なんです。全然その気取ったことも何もなくって、なんでしょうね、ほんまにその町の居酒屋さんっていう感じの、なんならもう扉の立て付けが悪くって全然通しまれへんみたいな感じの古めかしい感じのお店なんですけど、こんな、まあ言うたらあれですけど、お父さんとお母さん二人でやってはる地元の居酒屋さんみたいなお店で、こんなすごい ものが出てくるんやと思ってね、前回も感動したけど今回また感動しましたね。うーん、サワラ丼めっちゃ美味しかった。また食べに行きたいな。あ、そうそう、サワラ丼の話まだ半分なんですけど、なぜ半分かというと、サワラ丼は途中まで食べた時点でお母さんに丼を一回回収されるんですよ。で、そこにお茶がかかって出てくるんです。で、お出汁って言ってはったけど、あれはお茶やと思います。で、そのね、緑茶がかかって出てくるんですよ。要はお茶漬けになって出てくるんですけど、そのね、熱々のお茶をかけはるから、ほんまに身にほぼほぼ火が入って、今度はちょっと普通の鯛茶漬けとかってそこまで鯛に火入らないんですけど、サワラはね結構お茶かけただけで、しっかりと火が入りまして、火が入るっていう言い方おかしいな、うん、身が固まってミディアムレアぐらいまでいってますね。うん、で、それを、お茶とよくかき混ぜると、サワラ茶漬けになるわけですけど、これがね、すごいんですよ。食べてるうちに、お出汁がね、その、かけたお茶が、そのサワラ丼の元の、漬けの醤油と、で、ごまの風味と、で、サワラの魚自体から出てくる出汁と、その緑茶のその旨味成分が合わさって、出汁が途中でめっちゃ美味しくなってくるんですよ。だからちょっと、出汁を残し目に食べて、最後そのめちゃめちゃ美味しくなったお出汁を飲むというね。そのサワラ丼。もう絶対岡山に行ったら、駅のほんまに近くやから絶対行ってほしい。竹浜さんの話をした時点でもう20分以上喋ってる。なんてこった。それぐらいおすすめっていうことなんですけど、その後スクラップさんの目覚めない部屋からの脱出に行きまして、目覚めない部屋からの脱出、目覚ましテレビとのコラボ企画で、地元のそのテレビ局のアナウンサーさんが出てきて、普段はそのスクラップのねスタッフの方が前説とか後説とかやりはるんですけど、それをアナウンサーがやってくれはるという非常に華やかな脱出、リアル脱出ゲームでしたよ。うん、まあちょうど大阪で行ってなかったので岡山に行ったんですが、ちょうどいいきっかけになりました。で、謎解きが終わった後なんですけれども、岡山なんと何の町、晴れの国岡山と言いますが、実はフルーツパフェの町岡山なんですね。岡山というと、まあ桃ぶどうはじめ美味しいフルーツがたくさん取れる県として有名で、岡山市はフルーツパフェの町という町おこしを実は地味にやってらっしゃるんですよ。皆さんもちょっとこの機会にお見知りおきをいただきたいんですけれども、フルーツパフェのマップを作ってらっしゃって、駅で言うともらえます。観光案内書があるので、フルーツパフェのマップありますかって聞いて、私もこの日もらいました。で、その中から、美味しそうなやつ、もういっぱいどれも美味しそうで選べないってなったんですけど、ちょっとせっかくリアル脱出ゲームの後でくたくたに疲れておりましたので、ちょっとゆったりできるホテルのカフェとかで食べれるいいやつ食べちゃおっかって言って行ったのが、ANA ホテル岡山全日空ホテルさんですね。これも駅のすぐ近くにあります。結局この日駅の周りしか行ってないんですけど、の1階カフェ、カフェウルバーノさんというお店でいただきましたフルーツパフェ、なんといちごの欲張りパレットパフェというものでして、普通のフルーツパフェの入るようなグラスありますよね。円錐形を逆にしたみたいな。その グラスがパレット状のお皿の上でコテンと横たわっていて、そこからフルーツが溢れ出してるよみたいな、めっちゃメルヘンな感じの、パフェでした。これがね、まあ往々にしてこういう見た目が可愛いやつって見た目、結局見た目やったなってなるんですけど、これは本当にめっちゃ全部美味しかった。まずそのグラスの中にムースが入ってます。それは、コテンってこけた形になるように斜めに、固めてあるムース、またお写真見ていただけば分かると思いますけど、そこから溢れ出ているのがフルーツ、いちごですね。この時期もういちごが美味しくなってますよ。いちごとそしてブルーベリー、これも生のブルーベリー美味しかった。もうね、いちごもめっちゃ味が濃くってみずみずしくって、一粒一粒微妙に味が近って美味しいんですよ。そして、その上にくるんくるんくるんって螺旋状に、形作ってあるチョコレート、チョコレートも美味しかったですね。そのちょっと花材で乗ってるだけやんと思ってんけど、そのチョコレートさえ美味しかった。そしてアイスクリームですね。アイスクリームもバニラとイチゴのアイスクリームちょっとずつ入ってたんですけど、このねバニラっていうかミルクだな、イチゴの方もすっごいイチゴの味、フレッシュな感じの味のアイスクリーム美味しかったんですけど、岡山というとフルーツだけじゃなくて、あのヒルゼンがあるように酪農も非常に盛んですので、そのミルクジェラート的な部分も、あのミルクの味が濃い、美味しい。うん、なんならそれにね、あのちょっと味、フルーツの味ちょっと変化させるためにこの練乳ちょっと途中で試してみてくださいって言って練乳も添えられてるんですけど、その練乳もなんか普通の練乳とちょっと違う、美味しい。なんか甘さ控えめでミルクの味ちょっと買ってる感じの練乳でめっちゃ美味しかったです。なんならそのね、彩りみたいな感じでふわって散らしてあるピスタチオ、グリーンのピスタチオのそのかけらみたいなやつもめっちゃ美味しくって、わ、ピスタチオまで美味しい、これどうなってるんやって言いながらパクパクパクパク、お話しながらね、リアル脱出ゲームとはどうあるべきなんかとか、これだけ参加人数が増えてくるとちょっと、初心者向けのやつとかも作った方がいいんちゃうかとかね、全然そのスクラップのスタッフでも何でもないのにね、いろいろと、話し合いつつそのパレットパフェをいただいておりまして、お土産でも買って帰ろうかということでお土産屋さんに寄ったんですけど、もうね、岡山お土産めっちゃ優秀、もうとにかく美味しそうなもんばっかりでびっくりしました。あの普通のお土産物屋さんっていう形で置いてあるところにもそのフルーツだとか、牛乳だとか、あとそのフルーツの中でもレモンとかも結構取れるので、作ってはるので、そのレモンケーキとかね今流行ってますけど、そういうもんだとか、まあそういう特産品をフルに活用した美味しそうなお土産の数々、そして、スーパーにもちょっと行ってみたら、そこではですね地方限定のポテトチップスなんかもありまして、私はその岡山限定の瀬戸内レモン、岡山限定でもないんかな、瀬戸内レモン味と、あと広島も近いので柿醤油味のポテチも売ってたのでそれも買いました。あとお土産屋さんっぽいところで、桃とマスカットのキャラメルを買って、早速桃を、一粒食べたんですけど、これすごい美味しかったですよ。もし見かけた方いらっしゃったらね、桃太郎さんが書いてある桃のキャラメル超美味しい、なんかめっちゃ手作り感あふれる、なんか一つ一つ人が包んでるんちゃうかっていうパッケージですけど、中のやつは めっちゃ桃の味して美味しかったです。あと米どころっていう話もちょっとありましたけど、酒蔵もやっぱり結構あるので日本酒3種飲み比べみたいな、ミニ瓶3種セットみたいなやつも買ったし、白桃の濁り酒っていう、それもめっちゃ可愛いめっちゃ美味しそうなやつも買って、それも、まだ飲んでないですけどすごい楽しみです。もう本当に岡山食べるもん超充実してますからね。あのなんていうんやろう、食い倒れの街大阪みたいな華々しいイメージはそんなにないですけど、なんせ、美味しいもん、特にその女性が喜びそうなね、そのフルーツパフェとかもそうですけど乳製品とかもそうですけど、めちゃくちゃ充実しておりますので、ぜひまた私も岡山行きたいと思います。あの一緒に行きたい人言ってください。何回でも行きたいんで行きましょうね。はい、というわけで今回は、美味しいものたくさんいただいてきました。春の岡山の旅ご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージください。それでは実食アウトプット第150回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。